中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院リハビリテーションセンター理学療法士の先生、柿田大輔先生にお話を伺っていこうと思います。先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日のテーマなんですが、今日は循環器疾患のリハビリテーションについてというお話伺っていくんですけども、先生、もう最初から申し訳ないんですが、リハビリテーションってこう運動する、ね、骨折しちゃったからちょっと動きやすいようにとか、そういうリハビリというイメージがあるんですけども、はい、今日のテーマ、タイトル、循環器疾患のリハビリテーションという、タイトルついてるんですが、これどのようなものなのか教えていただいていいですか？
はい、リハビリテーションという言葉は最近では比較的馴染みやすい言葉になりましたが、
はい、
まだ整形外科の手術や脳卒中の治療後に行う歩行訓練や機能訓練などを運動療法としてイメージする方も多いのではないでしょうか。
はい、まさしくその運動療法のイメージでした。
はい、確かに循環器疾患のリハビリテーションも退院や復職を目指すために他の疾患同様に運動療法を中心に行われますが、それ以外にも食事療法や患者さん自身が自分の病気や体の状態について正しく理解するための患者教育などを多種多様な医療スタッフが連携して行う、心臓リハビリテーションが多くの医療機関で行われるようになってきています。
運動療法のリハビリテーション以外にも全般を考えるリハビリテーションがあるということですね。
はい、
ではこの循環器疾患のリハビリテーションの対象になる方はどういった方になるのか教えてください。
はい、対象は狭心症や心筋梗塞、心不全、心臓外科手術後など多くの循環器疾患が対象となります。
はい、
これらの疾患により心臓の機能が低下します。また心臓を痛るために安静な生活を続けたことにより運動能力や体の調節の機能も低下してしまいます。
はい、
その結果病気の治療が終わっても安静による影響によって歩くことが不安定になったり、すぐには強い活動ができない方、また治療期間を経てどの程度活動しても大丈夫なのかわからない方も多くいらっしゃいます。これらを改善するために心臓リハビリテーションが行われます。
なるほど、少し弱ってしまった体力を戻していったり、運動量を戻していったりとする心臓リハビリテーションなんですね。
はい、
ではこの心臓リハビリテーションの特徴、どのようなものがあるか教えてください。
はい、その心臓リハビリテーションの特徴という意味では、弱くなった心臓の機能を高めるために心臓にかかる要素を取り除きつつ、身体能力の強化を図っていく必要があるため、生活全般を改善していくという点が特徴と言えるかもしれません。
はい、
また運動療法だけでなく、食事療法や患者さん自身が自分の病気や体の状態について正しく理解するために患者教育が柱となっているという点も特徴であるというふうに言えます。
自分自身の体のことをよく理解することも大切なんですね。この心臓リハビリテーションを受けることによって効果というのはどのようなものが出てきますか？
はい、心臓リハビリテーションを行うことによってさまざまな良い結果が得られることがすでに分かっています。
はい、
いくつかご紹介すると、適度な運動を継続していくことで心臓や肺、筋肉の機能が向上し体力がつき、その結果動作の際の息切れや疲労感などの自覚症状が軽くなります。
はい、
また高血圧を改善したり、糖や脂質の代謝を改善する、肥満を防止するなど循環器の疾患にもつながる動脈硬化の要因の改善につながります。
はい、
また精神面ではリラックスした状態を作る副交感神経を活性化し、心身のバランスを整え不安やうつ状態が改善し、身体的にも精神的にも良い状態になります。
はい、
また心臓リハビリテーションを長く続けるほど死亡率を減少させたり再発予防の効果があります、
うん、
ここが心臓リハビリテーションが効果的と言われる理由です、
はい、
例えば心筋梗塞後に心臓リハビリテーションを行うとしなかった場合に比べて死亡率は約 20%、
うん、
心臓や脳梗塞など血管系の病気で死亡する率は 25% 以上低下することが多くの研究により明らかにされています、
はい、
また再発予防効果も同様に高い効果が証明されています、
うん、
このようにリハビリテーションは地道な努力のように見えて実は総合的に多くの効果が期待できるのです、
うん、本当ですね。数字だけ聞いていてもかなりの効果があるというのが有効であるということが分かりました。ではこの心臓リハビリテーションというのは具体的にいつから始めるのがいいんですか？
はい、心臓リハビリテーションは実施する時期によって急性期、回復期、維持期の3段階に分かれます。
はい、
まず急性心筋梗塞の発症や心臓手術の手術日から 1,2 週間は急性期リハビリと言われています、
はい、
この時期は病気の回復の程度や心臓の状態を見ながら行われ、
うん、
病棟で歩行やトイレ動作、洗面など身の回りの動作が安全に行えるよう動作の確認や必要な運動能力の回復を目指し段階的に行われます、
うん、これが急性期リハビリの時期ということですね。はい、はい、続いては
次に発症から 2,3 ヶ月間は回復期リハビリと呼ばれています。
はい、
この時期の目標は退院して社会または職場に復帰することと再発の予防です、
うん、
リハビリの実施場所は入院中のリハビリから外来通院リハビリや在宅リハビリに移ります。
はい、
内容は歩行や自転車エルゴメーターを使用しての運動負荷試験など機能評価検査、継続した運動療法、食事療法などが行われます、
うん、これが回復期のリハビリテーションですね。そしてどうなりますか？
はい、そして社会復帰が果たせれば心臓リハビリテーションが終了かというとそうではありません。
はい、
回復期に引き続き障害にわたる維持期リハビリが必要です。
うん、
維持期リハビリは自宅またはリハビリ施設、スポーツクラブなどで運動療法を継続する一方、再発防止のために食事療法や患者教育なども続けます。
はい、
つまり維持期は生涯にわたる快適な生活や健康の維持が目的となります。
うん、心臓リハビリテーション急性期と回復期と維持期の3段階に分かれるということを教えていただきましたが、中に運動療法という言葉が出てきましたけど、
はい、
運動療法はどのような種類があるのか教えてください。
はい、運動療法には無酸素運動と有酸素運動があります。
はい、
無酸素運動は酸素を使わないで行われる運動で短時間しか続けられませんが筋肉を鍛えることができます。
はい、
エネルギー源は糖質です。
うん、
一般的には筋力トレーニングと言われています。
はい、
有酸素運動はその名の通り酸素を使って作ったエネルギーを利用して行う運動です。
うん、
主なエネルギー源は脂肪です。種目としてはウォーキングや自転車こぎなどがあります。
はい、
無酸素運動、有酸素運動ともに効果はありますが、特に心臓リハビリテーションでは有酸素運動が適しています。
うん、ということはウォーキングをしたりとか自転車漕ぎなどをすると心臓リハビリテーションには有効的ということですね。
はい、
どのぐらいの強さで運動すればいいんでしょうか？
はい、運動療法はきつければきついほど良いわけではありません。
はい、
運動の強さが強すぎると筋肉から疲労物質が血液中に放出されたり心臓への負担が大きくなり運動の効果が少なくなるだけでなく、
うん、
不整脈などの障害の発生率も高くなり危険です。
はい、
息が弾んだり隣の人との話が途切れ途切れになるような運動では強すぎます。
うん、
息切れせず軽く汗ばみ隣の人と話ができる程度の運動が適当で自分の運動中の感覚で楽からややきつい程度の運動までで行うことが適切とされています。
はい、
また運動の目安を脈拍数でチェックすることもおすすめです。
うん、なるほど。
最適な運動の一つの目安としてはその方の最高心拍数、具体的には220という数字からご自身の年齢を引いた値を目安とされていますが、その値の 60から70% ぐらいの脈拍数が目安とされています。
はい、
例えば70歳の方であれば最高心拍数は220から年齢の70を引いた150という値になります。
あ、これならば皆さん自分で計算できますね。
はい、
はい、
でその値の60から70% である90から105程度の脈拍を目標に運動を行います。
あ、そっか、ただ年齢を引いただけではダメだったんですね、はい、そこから 60% から 70% をかけて計算していくと運動に適した脈拍になるということですね。
はい、そうです。
はい、
ご自身で運動される方は運動中に時々手の動脈などを触れて脈拍を確認しながら実施してください。
はい、
また最近では市販で脈拍計も販売されています。
はい、
ただし脈拍は使用しているお薬によっては影響により参考にならない場合がありますので注意が必要です。そのため脈拍数に影響を与えるお薬を飲んでいるかどうかは主治医にご確認ください。
うん、最近では腕時計スタイルのものとかも出てますから、それを活用してみるのもいいかもしれないですね。先生、実際には歩く時間とかどのぐらいの時間を考えたらいいですか？
はい、歩く時間は最初から1時間という高い目標を持つのではなく、うん、徐々に歩く時間を伸ばしていき、30分から1時間程度を目標。ただし30分60分であれても細切れでも可能というふうに言われています。
あ、例えばじゃあ、朝10分歩きました、お昼にまた10分歩きました、夕方お散歩で10分歩きましたということで、1日トータルして30分というのも最初はそれでいいということですか？
はい、その通りです。
あ、なるほど、30分から60分間歩くことを考えるといいということですね。はい、うん、これならばスタートしやすいかもしれないですね。今は有酸素運動ということで運動療法をお話伺っていきましたが、もう一つですね、無酸素運動の筋力トレーニングというお話も出てきましたが、先生、この筋力トレーニングについても教えていただいていいですか？
はい、軽めの筋力トレーニングは筋肉や骨を強化し足腰を丈夫にします。
はい、
脂肪が燃えやすくなって太りにくくなり、糖や脂質の代謝を改善する効果もあります。
はい、
しかし負荷が強くなりすぎると血圧が上がって心臓に負担がかかってしまうので、過負荷にならないよう自分の体重を上手に利用して足や腹筋などの大きな筋肉を鍛えましょう。
はい、
例えば適当な高さの椅子からの立ち上がりや手すりや安定した台などを持って外に足を広げたり、つま先立ちなどの運動はおすすめです。
はい、
また同様に仰向けでの腹筋運動もおすすめです。
うん、
また膝の悪い方は椅子に座って片足を前に伸ばす運動など膝に負担が少ない方法で実施してください。
はい、
これらのトレーニングは絶対に息を止めずに自然に呼吸をしながら行いましょう。
うん、
また勢いをつけずにゆっくり行ってください。
なんか一生懸命やってると息を止めてね、ふんってやってしまいそうですけども、リラックスしながら自然に呼吸をして筋力トレーニングする方がいいんですね。
はい、その通りです。
先生、どのぐらいの周期でやったらいいですか？
はい、先ほどの有酸素運動は毎日やっていただいても構いませんが、
はい、
筋力トレーニングの頻度としては週 2,3 回程度、
うんうんうん、
2日に1回程度の頻度でも結構です。
はい、これ体力ついてきたり筋力ついてきたら毎日でも大丈夫ということになるんですね。
はい、軽い運動であれば毎日続けていただいても結構です。
はい、そういう意味ではやはり自分の体を自分自身がよく知るということが大切になってきますね。先生、この運動をするとき、たくさんの注意点があるのではないかなと思うんですが、どんなことを注意していったらいいですか？
はい、運動は体調の良いときに行い、体調が悪いときや睡眠不足のときは無理しないようにしてください。
あ、睡眠不足もやはりダメですか？
はい、
はい、
特に運動習慣が身についている人ほどやりすぎてしまう傾向がありますので注意してください。
はい、
運動の実施時間は起床後や食後すぐの運動は控え、1,2 時間ぐらい経ってからにしましょう。
はい、
また脱水になると血液の濃度が濃くなり血栓症などの引き金になるので、運動前、運動中、運動後に水分を取るように心がけてください。
はい、
ただしアルコールは水分補給にはなりません。
そうですね、はい、はい、
そして運動中は常に体調をチェックし、もしも息切れ、胸痛、動悸、むくみ、めまい、ふらつきなどの症状が出た場合には運動を注意し主治医に相談してください。
うん、 なんかこれを聞いてるとお散歩を外に出るときには飲み物を持ちながら歩いてみるのもいいかもしれないですね。
そうです、
はい、今日教えていただいたこの循環器疾患のリハビリテーションというのはこのように運動療法以外にも、たくさん気をつけないといけないことをリハビリテーションしていかないといけないということを学んでるんですが、運動以外にも気をつけるということはどのようなことがあるのか教えてください。
はい、やはり食事療法や禁煙などの生活習慣の是正が重要です。
はい、
食事療法を行うことで食べ過ぎによるエネルギーの取り過ぎを減らし肥満を是正します。
はい、
その結果血圧が下がり血糖や血清脂質もコントロールされます。また減塩も非常に重要です。
はい、
日本人は平均で1日に10から11グラムの塩分を摂取しています。心臓病の場合は塩分の摂取量の目標は1日6グラムです。
はい、
1日6グラムと実際に実践するのは厳しいですが、
そうですね、
まず減塩一番の近道は塩分の多い食品を減らすことです。そのために普段食べている食品にどの程度塩分が含まれているか知っていくことは重要です。
はい、
また他にも喫煙は体に悪影響を及ぼし循環器疾患の発症リスクを高めるため禁煙を徹底しましょう。
はい、
また当然ながら睡眠や適度な休息を行い普段からストレスをためないよう心がけてください。そして他にも重要なのが自分の体調を記録しておくということです。
はい、
血圧手帳などを利用し普段から自分の血圧や体重運動の記録例えば歩いた歩数などを経過として記録しておきます。
はい、
こうすることで結果的に体調の変化を見逃さないようにできるようになります。
なるほど。
健康は他人任せではなく自分で管理し守るという考え非常に重要です。
自分自身のことですからね。ただ意外にできないことできにくいことかもしれないですけれども自分のことは自分で守るという意味でも、記録していくことも大切なんですね。今日は循環器疾患のリハビリテーションについて柿田先生にお伺いしてますけれども、今日はただただ運動療法だけがリハビリテーションじゃないということがよく分かりました。先生に最後に一言お願いしたいと思います。
はい、心臓リハビリテーション特に運動療法はまず循環器疾患の回復期の医学であると言われています。
はい、
心臓リハビリテーション特に運動療法はまず循環器疾患の回復の医学であると言われています。
はい、
しかしそれ以外にも再発つまり二次予防の医学とも言われています。さらには運動不足が関与して生じるメタボリック症候群や生活習慣病などが原因により循環器の疾患を発症することを防ぐつまり一次予防の医学でもあるという3つの側面を持つ三冠王の医療です。
はい、
運動療法の幅広い領域での大きな効果は総合的に薬物療法をしのぐとも言われています。運動療法は安全性が高いとも言われていますが一方で適切に実施しなければ効果が得られないばかりか結果的に悪影響が出てしまうこともあります。具体的な方法がわからないなどの際には我々医療機関にご相談ください。
はい、どなたでもご相談できるということですね。そして病気の一時の予防にもなるということで今日は循環器疾患のリハビリテーションについてというお話でしたが今病になっていないという方ももちろん今日先生にお話しいただいた運動療法筋力トレーニングを取り入れることはとっても大切だということが分かりましたので今日から1日30分から60分歩いてみるとか、週に 2,3 回筋力トレーニングを取り入れてみるということも大切ですよね。
はい、その通りです。
はい、ぜひわからないことがあればぜひ西の面市立中央病院リハビリテーションセンターこちらにお伺いさせていただいていいですか。
はい、お待ちしております。
はい、今日は循環器疾患のリハビリテーションについてのお話をリハビリテーションセンター理学療法士の柿田大輔先生にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。